田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。弥生3月となり、冬ごもりしていた生き物たちが目覚める頃となりました。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、藤崎あかねです。さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、俺の人生面白く楽しくあっけらかんと、というテーマでお送りします。ではお聞きください。保坂信人区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は世田谷区認知症とともに生きる希望条例についてお送りします。番組の中では、去る2月12日に行われた認知症になってからも希望の持てる社会、本人が企画し本人が語る俺の人生面白く楽しくあっけらかんと、というイベントの様子もご紹介していきたいと思います。ではまずはじめに、シンポジウムの様子、冒頭の部分をお聞きください。
ご紹介しますね。漫画家でタレントも皆さんご存知、恵比寿、吉川さんです。
すいません。
で、今日はマネージャーの森永さん、
よろしくお願いします。
で、認知症サポートセンターの東谷先生にも参加していただきます。じゃあ、恵比寿さんご挨拶。
あ、はい、よろしくお願いします。あんまり喋るのがちょっと苦手なんですけども、数々のところで失敗したら笑っていただきください。
シンポジウムの内容については後ほどまたお聞きいただきたいと思います。区長、まずは皆さんに、世田谷区認知症とともに生きる希望条例というものができて2年ということなんですが、この条例について詳しく教えてください。
はい、この条例はですね、令和2年ですから、まあ、3年前の秋に成立をしたものですね。はい、名前がですね、世田谷区認知症とともに生きる希望条例、これが正式名称なんで、はい、希望条例という名前の条例っていうのは大変珍しい。で、実はこの条例を作るにあたって、認知症に関わってこられた、まあ、介護とか医療とかそういう専門家の先生や働いている皆さんだけではなくて、はい、またご家族の方々だけでもなく、当事者の3人の方がですね、はい、この条例を作る検討会に参画していただきました。そしてディスカッションをかなり深めて、はい、認知症だからといって、その人の人格を否定をしてしまったり、はい、もう何もできないんでしょうというふうに決めつけてしまったりしないように、尊厳を持ってですね、住み慣れた地域でサポートし合いながら行きましょうと、そんな社会作っていきましょうという理念をね、はい、まあ、しっかり掲げた条例になりました。
はい、はい、これなかなかその自分がその認知症になられた方がこういったものに参加をされるっていうのはなかなか聞かないと思うんですが、これどうしてこういうふうに口をされたんですか？
はい、実は国連障害者権利条約という条約があり、はい、この条約を作るにあたってはですね、うん、障害者の方自身がずっとこう意見を言い続ける、私たちのことを私たち抜きに決めないでというのが原則でした。で、認知症についても認知症の当事者の方が世界中で、うん、意見を表明する、はい、また、自分たちこんな気持ちなんだということを表明することが続いていて、うん、この世田谷区の条例を作るにあたって、うん、やはりこの認知症の方当事者が入りました。また、はい、制定記念シンポジウム、1周年の記念シンポジウムでも登壇をされてですね、聴衆に向かって自分たちこういう気持ちでこの条例に関わりましたとか、はい、あるいは認知症当事者の方が パシリテーターになり、発言者になるシンポジウムが行われるという、まあ世田谷区としては、あのこの理念の旗を掲げたからに、その通りにですね、常に当事者の方が参画する形でこう地域づくりを進めていきたい、そんな思いです。
はい、当事者の方にしかわからないことっていうのがきっとたくさんありますよね。それを聞くことがやはり大事ということですよね。はい、
でそれでですね、はい、例えば認知症予防という言葉がよく使われる、
はい、
でも予防というとですね、認知症当事者の方から見ると、はい、まあ予防できなかったという、なんかこう予防というとですね、そこで押しとどめるというイメージがあるんで、備えというふうに、はい、ここでは言っていこうと、
はい、
それから優しく配慮して守ってあげましょうっていうのは、
はい、
認知症以外の方が、認知症の方について言う言葉なんですね。だからそこを先ほど希望条例珍しいって言ったんですけれども、その希望とお互いが認知症の方も、またサポートする方も一緒に作っていこうと、はい、それからそのサポートって言葉使いましたけど、サポーターっていう言い方、
はい、
あのつまり認知症の方を支えてきますよという意味で使われてきたんですが、これをですね、あのパートナーというふうに変えました、
はい、
というのはいつも助けているだけではなくて、逆にあの認知症の方に助けられることもあるんですね、
はい、
ですから共に歩んでいくパートナーということにしました、そしてこの条例、理念条例、大きく認知症間、まあ、認知症になったらもう治らないので早く入院しましょう、
うん、
そして社会に戻ってくることはまずありませんとか、そういうこれは誤解であり間違ってますよと、認知症である当事者の方が尊厳を持ってお得意なところで力を発揮したり、あの地域のコミュニティの中で役割を果たしたり、
はい、
あるいは本当にこうゆったりとした楽しい時間を過ごしたりすることができるんですよということで、
はい、
まあ、その考え方をね、この計画を作りまして、はい、この条例を成立させるための計画ですが、アクションチームというのを作って、
はい、
あちこちの安心健やかセンターとかですね、まちづくりセンターの中にあるそのミーティングルームで講座をやってるというようなことを、このシンポジウムでも大熊由紀子先生が紹介をしてくれました、
はいはい、あの今のね、区長のお話を聞いて、認知症ってでも考え方が昔と全く違ってきていますよね。そのあたりが非常にあの反映された希望条例になっているのかなというふうに私自身も感じたんですが、その今のご紹介していただいたイベント、2月12日に開催されたんですが、ちょっと概要だけ簡単に教えていただいてもいいですか。どういったイベントだったのか。
はい、これはですね、はい、あの認知症希望条例が生まれて、まあ、2周年ということで、漫画家でタレントの恵比寿さんと、実はその貫田忠義さんというですね、
はい、
テレビのこう本当に、第一線で、番組を作ってきたプロデューサーの方、お二人が登壇して、まあ、いろいろ私が話を聞くっていう計画だったんですが、貫田さんの方がちょっとコンディション悪くなって、あの恵比寿さんとマネージャーの森永さんにも、はい、あの手伝っていただき、はい、また認知症サポートセンター、認サポと略しますが、こちらの東谷先生にもあの参加していただいて、
はい、
非常にこう中身の濃いですね、1時間を語ったという、
はい、
そんな中身でした、
はい、今その東谷先生のお話が出たんですが、はい、その認サポと区長がおっしゃいました世田谷区認知症在宅生活サポートセンター、はい、これはどういうところですか。
そうですね、まもなく3年になります。スタートしてからですね、はい、ウメトピアというですね、
うん、
あのワクチンの接種なんかで利用したことがありますっていう区民の方も多いと思うんですけれども、はい、こちらの中に認知症在宅生活サポートセンター、まあ、できています。実はその世田谷区ではあの28カ所の福祉の相談窓口で安心健やかセンターがあって、そこで、うん、例えば介護保険を使ったサポートなどを、
はい、
まあ、していくことになりますけれども、あの一種 の, その専門的なこうセンターとして、まあ、現在認知症の方は2万3000人いらっしゃると、介護認定でね、しかも認定された人の数なんですね、
はい、
で大体これから800人ずつくらい、認知症と認定される方は増えていくだろうと、 険で軽度の方を入れるとですね、もう5万人以上になります。そうやって考えていくと、ご本人と同居される家族とか、心配しているご友人とか、いうとやはり言うにですね、十数万人の人が何らかの形で悩んでいたり、また戸惑っていたり、いらっしゃる当事者すごく多いんですね、
はい、
ですからそこのところをしっかり後押ししていく、
はい、
そしてまあ条例っていう理念を掲げていくためにもですね、土台となる専門職やそれぞれの関係機関をこ うまくつないでですね、在宅で認証の方がなるべく自分らしく過ごしていけるような支援をしている、
はい、
まあ、そんなセンターになります。
わかりました。ではこの後後半、そのシンポジウムの様子、皆さんにたっぷりとお聞きいただきたいと思います、今日の区長の談話室は、2月12日に行われた認知症になってからも希望の持てる社会、本人が企画し、本人が語る俺の人生、面白く、楽しく、あっけらかんとの模様をお送りしながら、世田谷区認知症とともに生きる希望条例についてお送りしています。それでは、イベントでの恵比寿義和さん、マネージャーの森永さん、世田谷区認知症在宅生活サポートセンターの医師、東谷先生、そして区長によるシンポジウムの様子をお聞きください。
じゃあ、恵比寿さん、
はい、
まあ、認知症ってね、軽度の軽い認知症だっていうふうに以前言われていて、うん、
はい、
で、まあ、ちょっと認知症ですよということ、確かテレビで公表された2年前ですか？
3年前ですね。
3年前ですか。
うん、
その公表しようと思ったのはどうしてですか？
やっぱりし、どんなに生きていてもとにかく俺は仕事場で死にたくないから、一生懸命頑張るか、
人生の目的がね、死なないことですもんね。
そうです死んだらもうなんか全て終わるんで、もうちょっと生きたからにはね、せっかくやから
仕事したいですね。
仕事したいし、何かうまく喋れないです
か。こういうなんか仕事の時とかは結構はっきり喋れたりしてたんですけど、やっぱり実際介護してるのは奥さんで、やっぱりちょっと奥さんの体調とかもこう悪くなったりして、まあ隠しながらね、事務所的にやるのもやっぱりちょっとおかしいだろうということで、まあ公表に至ったわけですもんね。
恵比寿さんね、
はい、
ご本が出てるんですね、認知症になった恵比寿さんっていうね、
はい、
これ読むとですね、はい、まあ、いろんなことをこうパッパパッパ忘れちゃうんだけど、
はい、
協定のね、
はい、
ボートの選手の話になるとものすごいよく覚えてるっていう。
あ、
でなんか奥さんも嘆いてらっしゃったけど、もうボートにすぐ行っちゃうと、稼いだらすぐ行っちゃうと。
そうですね、
これボート大好きだった、うん、
ボートレースが大好きで、
はい、
すごくボートレースなしの生活と、もう全然面白さが違うんで、どうしてもそっちの方に惹かれて、
はい、でもあれですよね、ちょっと認知症になってから興味なくなっちゃったんですよね、
うん、そうだね。
あ、そうなんですか。ここでね、東谷先生ね、恵比寿さんは死なないことを目標にね、
あ、そうですね、
頑張ってらっしゃるし、まあ、ご本の中でもですね、僕は仕事するんだ、
うん
うん、その仕事をしてやっぱり稼がなきゃってい
う
ことがあって、
はい、
で、まあ、公表、認証ですよって公表しながらも、うん、やっぱり今でもですね、まあ、今日も含めてですね、
はい、
講演の場とか、あるいはテレビ番組もちょっと本数は減ったみたいですけど、でもちゃんと出ていってっていう、まあ、こういう形でやられてることについてどうでしょう。
ありがとうございます。いや、先日恵比寿さんとちょっと事前にお話しする機会をいただいて、 そのまた掛け事の話になったんですけども、蛭子さん掛け事お好きなんですねって言ったら、いや僕は掛け事っていうよりお金が好きなんだと。でまあそれはあの暮らしていく生きていくために必要だからっておっしゃって、で今もやっぱりその自分が生活していくために生きていくためにやっぱりお金を稼がなきゃいけないし、だからそのイラストの仕事もこういったテレビとかイベントの仕事も受けてるんだよっておっしゃってて、やっぱりそこは蛭子さんらしさって何も変わってないんだなっていうのを感じましたし、またそれをすごくうまくその森永さんとか周りの方々が支えてくださってて、できるだけこう蛭子さんがストレスなくそういう蛭子さんらしさをこう発揮し続けられるようにっていうことをサポートしているのがすごく印象的でした。やっぱり認知症にとってはその人らしさをこういかにこう続けていくか、もちろんいろんなことを忘れたりできなくなったりもするんですけども、でも蛭子さんも今もイラスト描いてらっしゃるし、できることもたくさんあるから、それをいかにこう続けていくかっていうことがすごく大事だなと思いました。
あの蛭子さん、
はい、
今日来ていただける予定だった、
はい、
ぬきたさんってね、この方はやはり随分ですね、あの壁の中に人の顔が見えてきたりとか、
幻影とかですね、
うん、そのいないはずの人がいたりとかね、
はいはい、
でちょっと襲ってくるっていうような、そういうこう妄想だったりとか、
はい、
幻幻視ですね、
はい、
いうことがあったらしいんですけど、蛭子さんの場合は何かそういったことはあったんですか？
いや、羨ましいですね。
羨ましくはない。
羨ましい。
羨まし
い。いや、なんて、なんかそういう
のあると嬉しい。すごい、さすがの発想ですね。羨ましい。でも初期はあったみたいですよ。
あ、そう。
奥さんがやっぱりこう一緒に行動しててデパートの中で電車が走ってたのを見たりとか、会議室でこう火の玉が上がったりとか、あとちょっと倒れてる洗濯かご奥さんと勘違いしたりとか。蛭子さんがちょっとね、ちょっと勘違いしちゃって、今はだからそんな原始見たっていうのは聞かないんですけどね。
俺そんな変なこと言ったっけ？
でもよく地方とか行っている時に、そのやっぱ認知症の関係でやっぱトイレとかで、
うん、
今すごい便利になってるじゃないですか、
うんうんうん、
あの自動タッチとかで、うん、で一回ちょっとこう閉じ込められちゃったことがあって、うん、だから変にね、なんかこの世の中が便利になるのもただでさえね、こうセンサーで反応しないだけでもね、一般の人でも焦るのに、多分認知症の人がこう開けるっていうボタンを押すだけで開くんですけど、
そうですよね、今蛇口とかなくて、ね、手出すと水出てくるとか分かりにくいですよ、
ね、本当にあのジャーでいいんですけどね、このね、だからそこはなんかね、
かえって便利になってるから使いにくくなってる
ね。そうなんですよね、うん、それはだから一回ドンドンドンって蛭子さんから聞こえたんで、助けに行って、うわ俺ずっと一生このままかと思ったよとかって言ってたんで閉じ込められちゃったことあったんですよ。
そうだったっ
け、はい、だからちょっとなんとかねしてほしいなと思うんですけどね。
うん、そうだね。
蛭子さんなんか困ることってあるんですか？あんまりない。
困ってること
昔からあれですもんね、人の名前とかちょっと覚えるの苦手でしたもんね。
そうなんですよ ね、
よく台本とか持ってね、うん、現場に行って、
うんうん、ちょっと苦手なんで、
うん、でも憧れる人とかは覚えてて、つげ、
つげよしはるさん、
うん、横
尾忠則さん、
ほらこうやって出てくるんですよね、
うん、
長崎出身ですもんね。
長崎、
佐田、
佐田、あら佐田
役所
工事、
お役所工事、危機、
危機一発で、
危機一発じゃないです、
ごめんなさい、
いいですね、急に四字熟語いいですね
森永さん、はい、森永さんの場合もお父さんが、
そうなんですよね、僕の父も認知症で、まあ、2年前に亡くなっちゃったんですけど、蛭子さんとは全く違うタイプというか、もう気力がこう低下してこう仕事したいとかもそういうのも全くなく、その食欲もなかったんで、だから僕はこう対比で見ててすごい蛭子さんはやっぱ元気だし会話もできるんで、なんでこう認知症の中でもいろんなタイプで違うのかなっていうのもちょっと先生に聞きたかったんですけど。
あ、そうですね、いや、あのいろんなタイプがありますし、もともとのその方の性格とか、あるいは周りの方の関わり方でも随分こう認知症のあり方って変わっていくんですよね。
なんか
あの恵比寿さん、やはり奥さんがね、うん、
はい、
このいろんな、まあ、認知症になってきて、うん、ちょっと戸惑いながらですね、はい、あの認知症になる前も戸惑われながら、いつもレースばっかり行ってるという、うん、ことで書かれていましたけれども、まあ、今やはりあの奥さんが支えてらっしゃるって大きいですか？
大きいですね、やっぱり、
よく照れてありがとうとかあんまり奥さんに言える人じゃなかったんですけど、認知症になってからよくありがとうとか感謝の言葉をすごい言うようになったのもやっぱちょっと関係あるんですかね？
いや、やっぱりそれを特にお感じになるからじゃないですかね。そばにおられていつも支えてくださるっていうのは伝わってるんじゃないかなと思いますが、
恵比寿さんありがとうっていうことを奥様に直接素直に言えるようになったってことですかね？
はい、俺が嫁さんに、はい、ありがとうっていうことになってますね。
なってます、なんか誰かの指示みたいな感じになっちゃって、それまずいですよ。それ聞いてたらちょっと、
あ、そうそう、
なってますって、それはちょっとおかしい、それそこはもうシンプルに恵比寿さんだって言ってたじゃないですか、
うん、
いや本当に感謝してるんだよ、ありがとうでいいんですよ。
あ、そうそうか、
はい、ちょっと笑かそうと思ったんですね。
恵比寿さんにとって世田谷区はどんな感じですか？
世田谷区はあそこ公園がありますので、
公園いっぱいありますよね。
こう、うん、はい、公園に行くのも好きで、
公園ね、今ね、世田谷区でも大きな公園3つ作ってるんですよ。
あ、
本当ですね。でやっぱりね、木がいっぱいこう植えてあると、うん、まあ、鳥がね結構いっぱい来てくれて、ピーチクパーチクすごくこう野鳥のね声がこう、うん、気持ちいいんですね。
はい、
だからそういう環境をもっと広げたいななんて思うんですけど、鳥のさえずりなんかどうですか、恵比寿さん？
いや、いいと思います。ここから見てもこうね、もうなんかもしみんな鳥だったらど
うめちゃくちゃ怖いじゃないですか。みんなそうヒッチコックの映画みたいじゃないですか、あのバーで襲ってくる、
これだけ大勢の鳥たちが恵比寿さんの話を聞いてるという。
面白いな、その漫画面白いじゃないですか。それちょっと書いてくださいよ。
はい、イベントの様子、リスナーの皆さんにお聞きいただきましたが、区長、振り返って今どのようなお気持ちですか？
はい、私が、まあ、進行役として本当恵比寿さんの面白く楽しくあっけらかんとっていう、その感じをこううまく出してもらおうと思ったんですが、はい、そう、これは簡単ではなくてですね、ちょっと話がこう、すれ違ったりした部分もありましたし、奥様に対するお気持ちはって会場のご質問に対して恵比寿さんがスッと立ち上がって、多分奥様のこう動作の真似をされたりですね、はい、やっぱり恵比寿さんの元々のこうキャラクターですね、
はい、
お茶の間でも知られてる、
はい、ま
あ、そこ十分残りながら、なおかつですね、仕事をするってことに対してすごく前向きなんですね。やっぱり仕事をしていかなきゃと、
はい、
お金も稼いでいかなきゃということが強くあって、
はい、
でその希望をね、絶対に持ってるんだっていう、なんかそこがポジティブだなというふうにも思いました。
はい、
またマネージャーのね、森永さんって方が、すごくこう、恵比寿さんが言わんとするとことか言ってないこととかを本当にこうタイミングよくサポートしてくれて、随分と伝わりやすくなったと思いますし、まあ、東谷先生もですね、恵比寿さんともお会いになってるんで、専門家の立場からまたこの条例の趣旨に即してですね、一緒に希望を作っていくっていうことを皆さんの前で一緒にこう実演したというか、そんなシンポジウムになったかと思いました。
はい、区長にとってどの部分が一番印象に残ってますか？たくさんあると思うんですけれども。
そうですね、はい、例えばその話が噛み合わなかったというか、はい、面白かったというところでは、恵比寿さんやっぱり好きなのは公園を散歩しているところらしいんですね、
はい、
で公園の話になって、公園に木があるじゃないですか、
はい、
それと鳥がさえずっていてすごく気持ちいいですよねって言った時に、我々この会場になんか鳥がいるような感じもするぞっていうようなお話もあってですね、ドッとみんな爆笑したんですけれども、マネージャーの方がヒッチコックみたいだみたいなことを言ったりして、 その恵比寿さんの一番印象的な話が飛び出したんですね、はい、皆さんに何かメッセージ、あー、まあ恵比寿さんから伝えたいことっていうのがあればおっしゃって、なくても何か言ってほしい
ってとにかく簡単に死なないでっていうかな。
すごい、一番最後にいいこと言いましたね大事ですよね。
いや、口調深いですね。
いや、これね、やっぱ会場シーンとなりましたよ。
はい。
で、やっぱりね、死なないで生きていこうよって恵比寿さん呼びかけてくれた、自分で、まあ、そういうね気持ちでいるだけじゃなくて、皆さん見ながらですね、はい、言ってくれたんで、あ、とてもこのシンポジウムやってよかったなと思いました。
本当に希望を感じる言葉でしたね、最後ね、はい、
はい、
では、口をそろそろお時間になりました、はい、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
あの、認知症まだまだ分かっていないことが多いんですが、少なくても何もできなくなるとか人格が全部入れ替わるということではないんですね、
はい、
私の母も認知症で、だいぶ対話を続けてきましたけども、もう覚えてることはずっと最後まで覚えていたし、その助言もしてくれました、
はい、
まあ、できないこともやっぱり出てきましたね。だからそこで尊厳を持って自分らしく生きると、
はい、
でそういうふうに周りの方が接するとご本人も穏やかに過ごすことができる。なんか否定されて、あ、違う違うとかってこう、縛られるとちょっと怒ったりとかね、そういう反応もあるっていうようなこともだんだん分かってきています。ですから認知症の方自身が周りのご家族と一緒に誇りを持って、はい、その人らしく生きることができるような、やりやすいような、で経験談をいろいろ交流できるような世田谷にしていこうというのがこの条例の役割だと思います。
はい、ありがとうございました。今日は世田谷区認知症とともに生きる希望条例などについて保坂区長とともにお送りしてきました。保坂区長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は俺の人生面白く楽しくあっけらかんとというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。